マラキ書ですけれども、旧約聖書の一番最後に書かれていますけれども、年代的に言うならば、エズラ・ネヘミヤと同じ時代です。補習から帰ってきて、総督のゼルバベルと大祭司ヨシュアという二人に率いられて神殿を再建をしていきます。でその時ですね、ハガイ・ゼカリアという預言者が出て神殿の再建を励ましていきます。で、補修の地から帰ってきた民がですね、神殿を再建するんですけれども、再建してもですね、それからずっと年代が経つんですけれども、なかなかですね、暮らしが良くならないんですね。まだまだ困窮の中にあったんですね。でそういう中において、このマラキ書でですね、民がですね、3つの質問をしていきます。そしてこのマラキ書というのは他の聖書の箇所と違って対話形式になっています。神様、マラキを通してですけども、神様とイスラエルの民との対話形式、これがそういうふうになっているわけですね。そしてこの中で、3つの質問がされます。民はですね、神様に3つの質問をします。でその一つがですね、一章の二節にあります。一章の二節の、私はあなた方を愛している、主は言われる。しかしあなた方は言う、どのようにあなたは私たちを愛してくださったのですかと。この第一の質問は神様の愛についての疑問なんです。あなたは私たちを愛してくれたんですか、愛してくれているのですかという質問です。神様が、私はあなた方を愛していると言っても、どのようにしてあなたは私を愛しているんですかという質問なんですね。で特にこの時代の背景があります。暮らしが良くならないんですね。そして貧富の差も出てきます。そして真面目に働く方がバカを見るというような世の中になっていったわけです。そういう中において、あなたは私たちを愛していると言ってるけども、あなたは一体本当に私たちを愛しているんですかというのが第一の質問です。そして第二の質問が2章の17節にあります。2章の17節の一番最後ですね、2章の17節の一番最後の言葉、一体裁きの神はどこにいるのかということです。神様が世界を支配していると言っても、悪い人間がいっぱいいるじゃないかということなんですよ。何も社会が良くなってないじゃないか、裁きの神って一体どこにいるんだというのが2番目の質問です。で3番目の質問がですね、3章の14節と15節、3章の14節と15節、あなた方が言う、あなた方は言う、神に仕えるのは無駄だ、神の戒めを守っても万軍の主の前で悲しんで歩いても何の得になろう。今私たちは高ぶるものを幸せ者と言おう、悪を行っても栄え、神を試みても罰を免れると。信仰していく価値はどこにあるのかということなんですよ。信仰していく価値はどこにあるのか、この3つの質問なんですね。神様は本当に私たちを愛しているのか、裁きの神って本当にいるのか、信仰に何の価値があるのかっていう、この3つの質問なんです。で、これは私たちもする質問ではないかなと思います。時代がどうのこうのではなくて、私たちも特に何かいろいろやっててうまくいかない時っていうのは、本当に神様っているのか、神様は愛してくれているのか、私たちの信仰って無駄じゃないのか、いろんなことを疑問に思うわけですね。で、このマラキの時代もそうだったわけです。 私たちはいろんな時に神様に対してやはり疑問を持ちます。今だってそうですよね。このコロナが流行っていて、なぜ神様はこんなコロナを流行らせるのかというふうにこう思ってしまいます。なんか全てを神様のせいにするんですね。神がいるならどうしてこんなことが起こるのかという神様のこうせいにしてしまう。で、いろんなことをやはり私たちは疑問に思うわけです。で、今日のマラキ書っていうのは私たちが思うその疑問の代表的なものだと思うんですよ。神様の愛ってどこにあるのか、裁きの神ってどこにあるのか、信仰の価値って一体何なのかという質問です。で、それに対してのマラキの、まあ、神様の答えですね。神様の答えです。一番最初に一章の二節で、私はあなた方を愛しているとはっきりと神様は宣言をしていきます。宣言をします。でもそれに対する民の答えは、どのようにあなたは私たちを愛してくださったのですかということなんですね。で、彼らは現状を見てるんですよ。今の生活を見てるんです。で、苦しい生活が続いているわけですね。で、このせっかく神様がですね、捕囚されていったバビロンからこのイスラエルの国に返してくれたわけです。で、彼らは神様の言われる通り神殿を再建したんですよ。で、一生懸命の思いをして神殿を再建したんです。で、神殿を再建したら全てが良くなると思ったわけですよ。私たちもやはり何かをしたら良くなるはずだ、これだけのことをしたんだから私たちは祝福されるはずだと思うわけですね。ところが全然生活が良くならないんです。そして貧富の差がこう出てくるわけですね。で、そういう中にあって真面目に働いている人は貧しいけども、こう全くそういうことをしてない真面目に働かない人の方が栄えていくという現状を見たときに、彼は疑問を持つ。つまりですね、人が一番よく思うのは、信仰を持ってる人は良くなるはず、信仰を持ってない人は悪くなるはずという、そういう原理を持ってしまうんですね。で、そうならない、つまり自分の思い通りにならないときに神様は本当に私を愛しているのかという疑問になってきます。で、それに対する神様の答えはですね、2節の最後にあります。エサウはヤコブの兄ではなかったか、主の言葉、しかし私はヤコブを愛したという答えなんです。エサウはヤコブの兄ではなかったか、主の言葉、しかし私はヤコブを愛したという答えなんですよ。これどういう答えかというと、エサウとヤコブというこの兄弟のことを出します。で、創世記に出てきますアブラハム、イサク、その子供のヤコブの話ですね。で、イサクは二人の子供が生まれます。イサクにですね、エサウとヤコブです。お兄さんはエサウです。弟がヤコブです。で、神様はエサウではなくてヤコブを選びます。で、それはヤコブが何か素晴らしかったかということではないんですね。ヤコブには何もないんです。ただ神様が選んでくださったというだけなんです。ヤコブという言葉の意味は人を押しのけるという意味があります。ヤコブという人の生涯を見ていくと常に人を押しのけているんですね。兄のエサウから長男が受ける祝福を騙して奪っていきます。そしてまた逃げていったおじさんの家では、まあ、財産をですね、まあ、いろんなことを通して自分のものにしていったりとかですね、常に人をこう押しのけて自分中心の生活をしているんですね。で、本当だったらエサウが選ばれているわけ、行くわけです。お父さんのイサクもエサウを祝福しようとしました。でも神様はそうではなくて、エサウではなくてヤコブを祝福してヤコブを選んでくださったわけです。そうするとヤコブにはエサウに勝る何かがあったのかというと、そうではないんですよ。選びっていうのは神様の一 方的な憐れみです。ここでじゃあエサウはどうなるのかとかそういうことを考える必要はないです。ただここで言っているのはヤコブを選ばれましたということです。じゃあ私たちはどうかというと、私たちもそうなんですね。神様の愛といったときに私たちがすぐ思うのは、生活が祝福される、すべてのことがうまくいく、何事もすべてがこううまくいくことが愛されていることだと思ってしまいます。そうするとちょっとでもうまくいかなくなったら、神様は一体何をしてるんだ、神様は一体私に何をしようとしてるんだと疑問に思ってしまうんですね。でもそうではなくて、一番の愛って何かというと、私が救われたということなんです。私は神様を信じて救われたということが一番なんですね。で、その救われるということを聖書は、私たちは神様に選ばれているものというふうに言われています。だからここで、私はエサウではなくヤコブを選んだということは、私があなた方を選んだんです。で、私たちもそうなんですけれども、私たちは他の人に比べて素晴らしいかというと、そういうもの一切ないんですよ。かえって悪いかもしれない。かえって私たちよりもなんかクリスチャンらしい人なんてたくさんいます。素晴らしい人というのはたくさんいます。なんであの人が選ばれないんだろう、どうしてこの人じゃなくて私なんだろうっていう思いがすごくあります。でもそれは神様の憐れみ、ただ憐れみなんですね。私たちを選んでくださったというのは、神様の一方的な憐れみによる愛なんだということです。まず神様はそこを言います。私はあなた方を愛している、あなた方を救いに導いたんだというんですね。じゃあそれに対するあなた方の今の生活はどうかっていうことを言ってきます。で、民はですね、この時の民は道徳的にも信仰的にも大敗していったんですね。大敗をしていました。で、その理由は神様の愛に対する不信仰にありました。本当に愛してくれているのかっていう、その不信仰の源はですね、神の愛についての誤った理解にあったわけです。彼らにとって神の愛とは、さっきも言いました、物質的に豊かになることが神様に愛されているということを思ってたわけです。ところがそうではなかったわけですね。それで2節の彼らの質問はですね、どのようにあなたは私たちを愛してくださったのですかっていうですね、どのようにっていう言葉を使います。どのようにあなたは私たちを愛してくださったのですか、つまりそれは人が期待するような形で求めてたんです。どのようにあなたは私たちを愛してくれたんですかっていうのは、この物質的な私たちが愛して、このように愛してほしいと思う、その愛し方で私を愛してくださいっていう、そういう思いでしかなかったんですね。それに対して神様はヤコブを通して、選びの愛を示しました。で、すみません。で、次に行きますけれども、それに対して一方、この民は先ほど言ったように道徳的にも霊的にも非常に堕落をしていったんですね。で、6節から、1章の6節から、6節の最後の方にですね、あなた方のことだ、私の名を蔑む祭司たちと言います。私の名を蔑む祭司たち。しかしあなた方は言う、どのようにしてあなたの名を蔑みましたか。ここでも分かりますようにね、このマラキ書っていうのは、まず神様から の言葉が出ます。あなたはこのようにした。それに対して民はどのようにしてっていうですね、そういう反論をしてくるんですね。で、どのようにして私たちはあなたを蔑みましたかっていうことに対して、7節に、あなた方は私の祭壇に汚れたパンを捧げていながら、どのようにして私たちがあなたを汚しましたかという、主の食卓が蔑まれてもよいとあなた方は思っているというんです。祭壇に汚れたパンを捧げているとあります。文字通りのパンではないです。ここで言っているパンというのは動物のことです。生贄として捧げる動物のこと、それがパン という言葉で言われています。で、8節に、あなた方は盲目の動物を捧げるが、それは悪いことではないのか。足のなえたものや病気のものを捧げるのは悪いことではないのか。さあ、あなたの総督のところにそれを差し出してみよう。彼はあなたを受け入れるだろうか。あなたに好意を示すだろうか。と言っています。捧げ物の問題です。神様は、私はあなた方を選んで私の民にした。そしてあなた方と私は契約を結んだんですね。ところがですね、神様の言われた通りに彼らはやっていないということなんです。で、これはですね、レビ記読んでいきますと、レビ記の22章にですね、レビ記の22章の18節から、レビ記の22章から18節、レビ記22章の18節から、アロンとその子ら、またすべてのイスラエルの子らに告げよ。誰でもイスラエルの家のもと、もの、またはイスラエルにいる寄留者が、捧げ物を捧げ、聖願の捧げ物、あるいは進んで捧げるものとして、全焼の捧げ物を主に捧げる場合、あなた方が受け入れられるには、それは牛、羊、あるいはヤギのうちの傷のないオスでなければならない。欠陥のあるものは、どのようなものでも捧げてはならない。あなた方の代わりにそれが受け入れられることはないからである。ということがあるわけですね。で、22節には、盲目のもの、折れたところのあるもの、傷のあるもの、あるいは海の出るもの、湿疹のあるもの、かさぶたのあるもの、あなた方はこれらのものを主に捧げてはならない。というふうにこう書かれているわけですよ。捧げるものは完全なものでなければいけない。こういう傷のあるものは捧げてはならないと言ったわけですね。ところが彼らはそういうものを捧げていたわけです。盲目の動物、足のなえたもの、病気のもの、つまりいらないものを捧げていたということです。役に立たないものを捧げていたということです。もうこういうの私たちにとっていらない、もう役に立たない、じゃあ神様に捧げようという神様を蔑む思いがあったわけです。神様に捧げよう、捧げるということは、これは私たちの献身を表すものです。私自身を神様に捧げることです。でもその時に神様を喜んで、神様に感謝して捧げるというのが本当の捧げる心ですけれども、彼らはそうではなくて、神様を蔑んで捧げていたんです。で、ここに祭司とありますけれども、祭司はそういうものを見分けて、これはダメだと言わなければいけないんですよ。ところが、あ、いいよいいよ、どんどん、もうそんなもの持ってきなさい、何でも持ってきなさい、というふうにしてこう捧げていたわけですね。で、マラキは、総督にそんなものを差し出して彼は喜ぶと思うかって言うんですよ。総督のものに、総督に何かを持っていこうとするときっていうのは、やっぱり最高のものを捧げるわけですね。日本でも、例えば天皇陛下に捧げるなんてなったら、これは、この傘は天皇陛下に捧げた傘です。と言って、こう、お店の真ん中に、こう、天皇に献上したお店みたいな感じでこう、するわけですね。だからその天皇の前に出るときって言ったら、私たち身なりもちゃんとしますし、最高のものを持っていくわけですよね。普通そうするのに、じゃあ本当の王である神様に捧げ物をしようとするとき、いい加減なものを捧げてもいいのかっていうことを言ってるわけです。だから私たちも礼拝するときはそうなんですね。礼拝するときっていうのは、やはり最高のものを捧げていかなければいけない。それはすべて私たちの服装もそうですし、特に心がですね、神様を本当に感謝する思いを持って捧げていかなければいけない。それが礼拝だということを言っているんだと思います。それ、そういうことをしないのに 神は私たちを愛してくれていないということばっかりを言ってたのがイスラエルの民なんですよ。彼ら自身が罪を犯しているのに、神様は私に何もしてくれてない、神様は私のこと全然愛してくれてないと言っていたということなんですね。そしてですね、その捧げ物に関して、12節にですね、しかしあなた方は主の食卓は汚れている、その果実も食物も蔑まれていると言って私の名を汚しているとあります。つまりここですね、汚れた動物を捧げることは確かに祭壇も汚れるんですね。そしてそれを排除するのは祭司の責任なんです。でも祭司はその責任を放棄して不満を述べているんですね。受け入れてくれない神様がっつってるんです。こう汚れた動物を捧げていながら、なんで神様はこれを受け入れてくれないんだと文句を言ってるわけです。そして13節には、見よ、なんと煩わしいことかと言って、それに蔑みの言葉を吐いている。なんと煩わしいことかっていうのは、立法にこういうものを捧げてはいけません、こういうものじゃないといけませんと書かれているわけです。で、それを読んだときに、なんと煩わしいことかと言ってたんです、彼らは。立法にいろんなことが書いてある、規定が書いてあります。守らないんですね。なんて煩わしいんだ。なんてめんどくさいんだ。なんて神様の言うことはこんな勝手なんだ。と彼らは言ってたわけですよ。そして彼らが捧げたものの中にですね、13節に、あなた方はかすめたものっていう言葉が出てきます。かすめたものっていうのは、家畜をこう飼ってますよね。で、その家畜がですね、この動物に襲われて持っていかれるわけですよ。ライオンとか狼とか襲ってきて、例えば羊を襲って、それを加えて持っていくわけですね。で、それを羊飼いたちは出て行って取り返しに行くんですよ。ところがですね、もうその日、家畜っていうのはもう殺されてしまってるわけですね。そういうものを捧げているということです。つまり、動物に、獣に奪われたもの、それを取り戻している。でももう殺されている。そういうものを神様に捧げているということなんです。で、立法ではそういうものはですね、人間が食べるべきものではないと言ってるんです。で、そういうふうに、奪われていって殺された家畜は犬に投げ与えろって言われてるんですよ、ね、人間が食べるもんじゃない、そんなものは家畜に奪われて、そんなの犬に投げてやれ。で、聖書では犬っていうのはあまりよくは書かれてないんですね。で、そういうようなものをあなた方は捧げているって言ってるんです。そういうものを捧げながら、なぜ神様はこれを受け入れてくれないんだとかね、なんで神様はこんな、これはダメだ、あれはダメだっていう、そんなことばっかり言うのかと言っているっていうんです。それが当時の捧げ物に対する捧げ物の状況だったわけですね。ですから、祭司というのは2章のですね、5節から7節にあるように、2章の5節から7節、今度は祭司に問題を持っていきます。2章の5節から7節、私の彼との契約は命と平安であった。私はそれらを彼に与えた。それは恐れであったので、彼は私を恐れ、私の名の前におののいた。彼の口には真理の見教えがあり、彼の唇には不正がなかった。平和と公正さのうちに彼は私と共に歩み、多くのものを不義から立ち返らせた。祭司の唇は知識を守り、人々は彼の口から見教えを求める。彼が万軍の主の使いだからだ。これが祭司の本来あるべき姿なんですね。神様と共にある。本来あるべき姿なんです。ところが8節に、しかしあなた方は道から外れ、多くのものを教えによってつまずかせ、レビテの契約を破った。それでも祭司は役に立たないものとするというふうに神様は言ってます。 祭司が、本当は神様に仕えるべき、神様のために働くべき祭司が堕落してしまっているということなんですね。そしてもう一つの問題がありました。それは2章の14節、14節、それはなぜなのかとあなた方は言う。すみません、13節にですね、あなた方はもう一つのことをしている。あなた方は涙と悲鳴と嘆きで主の祭壇を覆っている。主がもう捧げ物を顧みずあなた方の手からそれを喜んで受け取られないからだ。それはなぜなのかとあなた方は言う。ここにもう一つの問題が出てきます。祭壇に捧げたものを神様が受け取らない、人が捧げたものを神様はそれを受け取らない、なぜかといったときに、もう一つの問題を言います。それは離婚の問題なんですね。14節、それはなぜなのかとあなた方は言う。それは主があなたとあなたの若い時の妻との証人であり、あなたがその妻を裏切ったからだ。彼女はあなたの伴侶であり、あなたの契約の妻であるのに。ここでもう一つの問題は離婚問題です。で、それはなぜ離婚をしていくかというとですね、経済的問題から離婚をしていきます。ユダヤ人たちというのは今生活が非常に困窮しているわけです。ところがですね、異邦人の方はそうではないんですよ。異邦人の方は生活が満たされているわけです。で、それを見たときに、若い時からの妻、同じユダヤ人の妻を離婚して、異邦人の女の人と結婚していくわけです。それは経済的理由です。異邦人の女の人と結婚した方が、もっとお金が入ってくる。生活が楽になっている。あの人たちはお金を持っている。だから今の貧しい妻を切り捨てて、もっとお金のある異邦人の妻を、異邦人を妻として迎えようというですね、ことなんです。そういうことも、これも神様の契約にはないわけです。神様はあくまでも一夫一婦制の、結婚は神様の前に誓うものであり、これは神様が二人を一体としたと認めることなんですね。だからクリスチャンの結婚ですよ。クリスチャン同士の結婚というものは、神様の前に誓うということが大切なんですね。神様と人との前に誓うということです。ですから未信者同士とかね、そういうことではないんですけれども、神様の信じているクリスチャン同士が結婚したならば、それを分けてはいけない。死が二人を分かつまでっていう言葉ありますけれども、同じようにですね、なぜ分けてはいけないのか。契約なんですよ。神様の前に誓うということなんです。それを破るということになってきます。ですね。で、そういうことを平気でやったわけです。しかもですよ、理由は経済的理由です。もっと私が生活楽になるために、こんな貧しい女はいらない。もっと金持ちのあの女の人の方に行こう。というふうに言っていくわけですね。昨日テレビで、BS で、戦中戦後のお金持ちの人たちのなんかこうずっと話があったんですが、ロックフェラーとか、ヒルトンとか、なんかそういう人たちの歴史っていうのをやってたんですけども、面白いのは、お金持ちの、皆さんだったら、私の年代ぐらいだったら、元ケネディ大統領の奥さん、ケネディ大統領が暗殺されて、その後ケネディ大統領だった奥さんが、ジャクリーンでしたかね、何でしたっけ、オナシス、ギリシャのすごい船舶の大富豪と結婚したっていう、それがアメリカ国民にはすごいなんかもうブーイングになったという、なんかそういうのがありましたけども、でも、結局その後何が起こるかというと、遺産の問題を巡ったりとか、子供が精神的な異常をきたしたりとか、いろんな問題があるわけですね。お金っていうものはものすごい魅力があるものですけれども、でもそれを置いていくと、それで本当に幸せになるか、そんなことはないんですよね。でも彼らは自分たちの生活がもっと豊かになるために、神様との契約を捨ててしまったわけです。そしてお金のある女の人の方に行ってしまうんですね。そこに祝福があるのか、ないんですよ。だから神様はね、 私はあなた方を選んで私はあなた方を愛してるって言ったけども、彼らはどのようにして私たちを愛してるんですかって言った時に、あなた方のなぜあなた方はその愛を感じられないかって言ったら、自分たちの生活を見なさいと言ったんです。どんな生活をしているか、私との関係においてあなた方は本当に正当な関係にあるのか、捧げ物は一切こうね、受け入れられないものを捧げ、それが受け入れられないと、なんでどうしてそんなことを言うのか、神様はなんであんな難しいことばっかり言うのか。そしてまた祭司も罪を犯し、そしてまた彼らはお金のために結婚を捨てていく、そういう状態であったわけですね。そういう状態、それでも神様は私はあなた方を愛していると言ってくださっているわけです。そして次に2章の17節ですけれども、第二の疑問です。2章の17節にあります。第二の疑問です。17節に、あなた方は自分の言葉で主を疲れさせたって言ってます。あなた方は言う、どのようにして私たちが疲れさせたのか。それはあなた方が悪を行う者も皆主の目にかなっている、主は彼らを喜ばれる、一体裁きの神はどこにいるのかということによってだと言っています。悪を行う者も皆主の目にかなっている、彼らは主は彼らを喜ばれるっていう。悪を行っている者も神様に認められているじゃないかということなんですよ。それはどうしてそういうふうに思うかというと、悪を行っている者が栄えているわけです。私たちはどうしてもこの悪を行っている者はいずれ滅びるというふうにしか思えないんですね。ところが悪を行っている者は栄えているわけです。お金持ちなんですよ。真面目に一生懸命やっている人の方が貧乏で貧しくて、ところが悪事を行っている人の方がこう栄えているのを見ると、神様なんでこんなこの人をほっとくのか、どうして裁かないのかと思ってしまうわけですね。それに対する答えが3章に来ます。3章では特に終末の話になってきますけども、神様はやがてそういうものを裁かれるということを言ってます。3章の一節に、見よ、私の使いを使わす、彼は私の前に道を備える、あなた方が尋ね求めている主が突然その神殿に来る、あなた方が望んでいる契約の使者が見よ、彼が来る。使者というのはバプテスマのヨハネのことです。で、あなた方が望んでいる主はイエス様のことです。突然にそういう人がやってくるんだ、いずれやってくるんだということです。私たちはどうしてもですね、すぐに結論を得たいと思います。この悪事を行っている者がすぐに裁かれることを願います。水戸黄門が出てきて印籠をかざしてですね、悪を裁くという、なんかそういうテレビを見ていますと、悪はすぐに裁かれるものだと思ってしまいます。でも神様には時があるんです。そしてペテロの手紙では、神様は全ての人がですね、救われることを望んでその時を暮らしているという言葉が出てきます。神様にとってですね、すぐに裁くのではなくて、神様の望みは何か、彼らが悔い改めることなんですよ。悔い改めることを望んでいるわけです。すでにすぐに裁かれることではなくて、彼らがいずれ悔い改めていく。ザーカイがそうですけれども、ザーカイもすごい金持ちですけれども、イエス様によって変えられてきます。神様にとっての望みは、悪い人がどんどんすぐに裁かれることではなくて、この罪深いものが、悔い改めて神様に立ち返ることが望みなんですよ。だからそれをずっと待ってるわけです。でもそれはいつまでも続くものではなく、やがて裁きの主が来られて、そういう人たちは裁かれるんだということが3章に書いてきますですね。そして、7節に、3章7節にですね、そういう言葉を言われたときに、3章7節、あなた方の先祖の時代からあなた方は私の掟を離れ、それを守らなかった。私に帰れ、そうすれば私もあなた方に帰る。これが一つの言葉の結論ですよね。私に帰れって言うんです。 罪を悔い改めて私に帰れということです。あなた方の問題は、神様は私のこと愛してくれてないって言ってるけども、あなた方が神様から離れているんではないかということなんですよ。神様の戒めを守らずに、あなた方の方から私から離れているということなんです。だから私に帰りなさいって言うんです。でもその時に彼らがもう一つの質問をします。7節の最後、しかしあなた方は言う、どのようにして私たちは帰ろうかって言っています。どのようにして帰ればいいんですかということを質問します。その答えが10分の1献金なんです。10分の1献金の話をしていきます。8節に、人は神のものを盗むことができるだろうか、だがあなた方は私のものを盗んでいる。しかもあなた方は言う、どのようにして私たちはあなたのものを盗んだでしょうか、十分の一と奉納物においてだ。でこの言葉が出てくるんですね。私たちは、じゃあ、あなたが、神様は私に帰れと言っているけども、どのようにして帰ればいいんですか。つまりあなた方がまず罪を悔い改めて、やらなければいけないことをやることによって私に帰ってこいと言っているわけです。でその一つのものが十分の一献金なんですね。あなた方は十分の一献金をしていないということを言ってきます。で十分の一っていうのは、十分の一献金っていうのは、創世記の14章から、アブラハムがですね、メルキゼデクという神、人に捧げたところから出てきます。でメルキゼデクっていうのは、神の使者、神の使い。まあ、不思議な人なんですけども、その人に、でもヘブル書を読むと、メルキゼデクという人は、イエス様と、ね、同等に書かれています。その方に、その人に十分の一を捧げたところから、十分の一献金というのが出てきます。そしてそれが立法にそのまま生かされていきます。で十分の一献金したとき、それはどこに行くかというと、レビ人に渡されるんですね。神様のために働いているものに渡されました。それと民数記を読みますと、申命記を読みますと、3年ごとに別の十分の一が捧げられます。で、それはですね、その3年目に捧げる十分の一は、レビ人、在留異国人、みなしご、やもめらを養うために使われていきました。ですから、十分の一をするということは、これは貧しい人たちを助けるためにやってたわけですね。ですから十分の一というものをやらなければいけないんだ。これは神様が言われている立法なんだと言っています。で彼らはそれをやってなかった。それは神のものを盗んでいるということなんで、十分の一献金をしてみなさい。10節の後半にですね、私があなた方のために天の窓を開き、あふれるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうかということが出てきます。ですね、そうやって試してみようということがあります。で、これ私たちもですね、この十分の一献金したら天の窓が開いてお金が降ってくるというわけではないんですよ。豊かな祝福があるということではないんです。今ちょうど、10万円ずつ の給付金が送られてますね。あれが毎月送られてくるとか、そういう意味ではないんです。天の窓を開いてという言い方なんです、書き方なんですけど、これは雨が降るということです。雨が降ってくるということなんですよ。天の窓が開かれて雨が降ってくるんです。つまり彼らの困窮の原因はどこにあったかというと、雨が降らなかった。特にこの作物を実らせるために必要なものは雨なんですよ。で、彼らが困窮しているということは作物が実らないということなんです。他のハガイとかゼカリアとか読んでもそうなんですけども、彼らのですね、作っていく食物が全然こう実らないんですね。だから彼らは困窮してたわけです。だからこの自然を支配しているのは神様なんですよ。だから自然が、雨が降らない、日照りが続くと食物が実らないんですよね。その時彼らは困窮していくわけです。だからなぜ神様は雨を降らせずに、それでも私を愛していると言うんだろうかということを思ってたわけです。でも本当に大切なのは、あなた方が私から離れているから こういうことが起こるんだ、だから私に帰ってみなさい、そしてまずその最初にあなた方がしなければいけない10分の1を捧げてみなさい、そうすれば神様は天の窓を開いてあなた方に雨を降らせ豊かな実りを与えてくださいますということですね。そのことが書いてあるわけです。で最後の質問です。3章の14節、失礼、14節ですね、3章の14節15節、あなた方が言う神に仕えるのは無駄だ、神の戒めを守っても万軍の主の前で悲しんで歩いても何の得になろう、今私たちは高ぶる者を幸せ者と言おう、悪を行っても栄え、神を試みても罰を免れる。信仰することが嫌になるんですね。ここにあります、高ぶる者が、そして悪を行っている者が栄えているんですよ。神様を信じて真面目に信じていこうとする者が貧しくなり、神様を信じない悪を行っている者が栄えている、この姿を見たときに信仰なんて無駄じゃないのかと思ってしまうんです。信仰に何の意味があるのだと思ってしまうんです。私たちもそういう疑問って持ったことないでしょうか。信仰って一体何なんだ、信仰やってても何か得なことがあるのかと思ってしまうんですね。つまりですね、彼らの考えは損得の問題なんですよ。損得の問題でしか捉えてないということなんです。信仰やってない人が栄えて信仰やってる人が衰えるんだったら、それは信仰やってない方がいいよねっていう、この全てのものを損得感情でしか見れなかったということです。でこれに対する答えなんですけどね、16節に、その時死を恐れる者たちが互いに語り合った、死は耳を傾けてこれを聞かれた、死を恐れ死の皆を尊ぶ者たちのために死の前で記憶の書が記された、彼らは私のものとなると、こう書いてくるわけですね。ここにですね、死を恐れる者たちが互いに語り合ったと言うんです。で死を恐れる者たちが互いに語り合ったとあります。この死を恐れる者たちって誰のことを言ってるかなんですよ。互いに語り合ったこの死を恐れる者たちって一体誰のことなのか、これはですね、14節15節の言葉を言った人たちなんです。つまり彼らがですね、信仰を持ったって何の得になるんだと言ってた人たちが互いに語り合い始めたわけです。つまりそれはそれまでの神様の言葉を聞いてですね、神様の言葉を聞いたときに彼らの心の中に悔い改める気持ちが起こったんです。信仰なんて何があるんだ、どこがいいんだ、でも神様の言葉を聞いているうちに彼らは語り合って互いに励まし合い、また信仰を持つようになっていくわけです。そして神様はそれらの人たちのことを、17節の後半に、私がことを行うふうに私の宝となると言ったんです。私の宝となる、人が自分に仕える子を憐れむように、文句を言ってたんですね。信仰って一体何があるんだ、信仰何の得があるんだ。でも神様の言葉を聞いているうちに彼らは互いに語り合い励まし合い、そして助け合ったんですね。で信仰をまた持ち始めていくわけです。私たちにとって疑問を、信仰って一体何の得になるのかっていう疑問を吹き払う方法は御言葉なんです。御言葉なんですね。御言葉に接するとき、神様の言葉を聞くときに、私たちは神様こう言ってます、神様はこういうふうに言ってますということで互いに語り合い、互いに祈りを合うように変わっていくんです。彼らは神様の言葉に耳を傾けたんです。その時神様は、こういうものこそ私の宝だと言ってくれてるんです。この言葉には深い意味がありまして、出エジプト記の中で、19章の中で、私の戒めを守る者は私の宝となるということがあります。まあ、出エジプト記の中では、私の律法を全部守る者が私の宝だと言ってるんです。 ところがですね、律法を守れる人なんて一人もいないんですよ。誰も宝にはなれないんです。ところがこの今のところでですね、このマラキ書の言葉はこれ終末の話です。終末の話なんですね。その時には律法を全部守らなくても神様によって神様を信じる者は私の宝とされるという言葉が出てきます。私たちもそうなんですね。私たちも神様にとって宝物なんです。神様は私たちのことを宝物としてくださっているんです。そのようにしてマラキ書っていうのはそういうふうに書かれているわけです。マラキ書に書かれてある3つの質問、神様は本当に私を愛してくれているのか。もちろんです。だからイエス様は私の罪のために死んでくださいました。裁きの神はいるのか。もちろんいます。今はまだ人が救われるのを待っている時で、やがて裁きの日が来るんです。それが遅くならないように、一人でも信じて救われるように神様は待っておられるということです。信仰に価値があるのか。もちろん価値はあるんです。信じるものを神様は宝としてくれます。そしてこの教会っていうのを神様は与えてくれました。教会は互いに語り合い、互いに祈り合い、互いに助け合うためのものです。そしてそこでもう一度私たちは信仰の価値というものを思うことができるんですね。それが書いてあるのがマラキ書なんです。私たちもこのここに書かれてあるですね、民のように神様に対する礼拝ですね、それを真面目に喜んでやっていくときに私たちは祝福されるんだと思います。私たちがですね、このマラキ書にあるようないい加減な捧げ物を神様にするのではなくて、霊と誠をもって主を礼拝していくときに豊かな祝福があるということをぜひ覚えていきたいと思います。ではお祈りいたします。愛する天のお父様、今日も御言葉を与えてくださりありがとうございます。今日はマラキ書から見てきました。マラキ書において民は神様に3つの疑問を持ちます。神様は本当に私を愛しているのか、裁きの神はどこにいるのか、信仰に価値があるのか。それに神様は答えられました。問題は神様にあるのではありませんでした。問題は民の側にありました。どうかそのことを私たちも覚え、神様の前に私たちは本当に愛されているものとして主の前に正しい礼拝を行っているか、また信仰を喜んでいるかというそのことをもう一度考える時とさせてください。この時を感謝してイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。